それでは今日皆さんと共に学びたい聖書の箇所を初めにお読みしたいと思います。ルカの福音書の13章1節から9節までをお読みしたいと思います。ルカの福音書の13章の1節から9節までであります。新約聖書の130ページになります。ルカの福音書13章1節から9節までをお読みします。ちょうどその時、ある人たちがやってきてイエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。イエスは彼らに答えて言われた。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。また、シロアムの塔が倒れて落ちて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。イエスはこのような例えを話された。ある人が、ブドウ園に、イチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが、何も見つからなかった。そこで、ブドウ園の番人に言った。皆さん、3年もの間やってきては、このイチジクの実のなるのを待っているのに、なっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか？番人は答えて言った。ご主人、どうか今年1年、そのままにしてやってください。木の周りを掘って、肥やしをやってみますから、もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。そこまでであります。子供が、私に与えられて4ヶ月少しになりましたけれども、なかなかこう家でですね、こんなことを今日はしなければいけないと思って、こうしてるときに限ってよくこう泣いてぐずったりっていうようなことがあるんですよね。不思議なもので。別に今日はゆっくりしとけばいいわと思ってたら、なかなかこういい子でいたりするんですけれども、今日中にとか、これを早くしないとって思ってると面白いもので、子供が、もう泣いて泣いて、こう、やかましくて、なかなか、こう、集中できない。本当にこう、小さな赤ちゃんを育てるというのは大変だなと。お子さんを持っておられる方は皆さんそのように思っておられると思います。私自身もまだ、そのほんの入り口に入ったばかりで、その大変さを、ほんの少ししか経験してはいないんですけれども、そうやって子供を自分が育てる立場になってきてて、なってみて思いますのは、本当にこう忍耐が必要だなというふうに思います。なんで、こう、こんだけしてるのに泣くのか。なんで、もうこんな泣いても無駄やのに分からへんのか。もうこんなに同じパターンでやってて、もう、ミルクをあげる前は体重計に乗せてるんやから、もう体重計に乗せたらもうそろそろミルクやなというのを分かってくれへんのかなというふうにも思うんですけども、なかなかそれが分かってもらえない。けれども、今日の箇所をご覧いただきますと、私たちの側の忍耐ではなくて、神様の側の忍耐について教えられております。私たちがまだ何もわからない小さな子供たちに対して忍耐を必要なように、神様も実は私たちに対して深い、また大きな忍耐を持ち続けてくださっているんだというのが今日の箇所であります。私たちがどのような存在で、そして神様の忍耐を必要としているのか、それを今日私たちは共に見てまいりたいと思うんですけれども、私たちというのはすぐに他人を裁いてしまう、そんな弱さを、罪を持っていますよね。今日もまた皆さんの、修法の中に、メッセージのアウトラインを書いた紙をお配りしますので、どうぞそれを参考にしていただきながら、メッセージを聞いていただきたいと思いますけれども、私たちはすぐに他人を裁いてしまいます。今日のこの箇所をご覧いただきますと、ある人たちがイエスに報告に来るわけです。ガリラヤ人たちが殺されたって。総督であったピラトによって。そんな風なことが書かれてあります。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。もっともこれは言葉通りに取る必要はなくて、ピラトの兵士たち、つまりローマ兵が神殿において 犠牲を捧げに来たそのガリラヤ人たちを殺害したということであります。生贄というふうに、書かれていることから、この事件が起きたのはおそらく祭りの時であろうというふうに思われます。この事件そのものは聖書以外のいろんな歴史的な資料に記録がありませんので、これ以上に詳しく見ることはできません。けれども、いくら総督であっても、ピラトが全く無意味にユダヤ人の、ガリラヤ人のことを殺すことはないでしょうから、おそらくは何らかの、おそらくは政治的な理由があったんだというふうに思われます。それは、この殺された人たちのことについて、ガリラヤ人ということが何度も何度も語られていることからも、ある程度察することができます。と言いますのは、その当時、ガリラヤとは、反ローマ的武装集団である熱心党の発祥の地であった。ということと関連があったと思います。ガリラヤというのは、熱心党の発祥の地だったんだ。熱心党と言いますのは、今では、そうですね、例えば大きなこう、車とかで、マイクを車の上に立ててですね、非常に大きな声で、こう、愛国心を歌うような、そういった、今で言うとそういった人たちのことです。その熱心党の発祥の地だったと。そしてこの当時にあっても、その運動の中心地だったという、そのガリラヤの地方は。当時のことをよく知るある歴史家は、ガリラヤ人たちのことをこんな風に表現しているんですね。彼らはいつも、革新好きで、変革の気があり、騒動を喜ぶ傾向にある。彼らはいつも革新好きで、変革の気があって、騒動を喜ぶんだって。以上のことから、この、ガリラヤ人たちが祭りの時に神殿に来て殺されたというのは、おそらくは、そういった傾向にあったガリラヤ人たちが、何らかの暴動を起こしたか、起こそうとして、混乱を生じさせて、そしてそのことの、罰として、報いとして、彼らが殺されてしまったというふうな事件だったと予想することができます。いずれにせよ、犠牲を捧げに来たガリラヤ人たち、ガリラヤから来た人たちだけが、ガリラヤ人たちがローマ兵に殺されたという事件はですね、その当時のイスラエル人たち、ユダヤ人たちにとってかなりショッキングな出来事であったに違いありません。なんで神様はこんな残虐なことをお許しになったのかって。どうしてこの祭りの時期に、どうしてこの聖なる場所において、異邦人がユダヤ人を殺すなんてことが起こり得るのかって。そんな風な問いがこの当時の人たちのうちには間違いなくあったはずなんです。彼ら異邦人です。彼らは神様を信じていないんです。そんな彼らが殺人者となって、そんな彼らに神を信じているその神の民が殺されてしまうなんてことは、それがもう神殿の中でそんなことが起こってしまうなんて、なったになぜなんだって。多くの人が間違いなくそう考えたはずなんです。そしてその中のある人たちはこんな風に考えたんです。こういった災いに遭うとは、彼らはよほど罪深い人間であったり違いないって。人間の目はごまかせるかもしれないけども、神の目はごまかすことができないって。神様が彼らの罪をよくご存知で、そして彼らは、その罪の報いとして裁かれたんだって。確かにガリラヤ人たちっていうのは非常に暴動好きだって。そういった思いが何人かのうちにはあったんです。因果応報っていう言葉をよく私たちも口にしますよね。この当時の人たちの中でも、こういった因果応報的な考えというのは、ある人たちにとっては一般的でありました。ヨハネの福音書の9章の箇所を少しお読みしますけれども、生まれつきの盲人のことについて、こんな風にありましたよね。また、9章の1節からお読みします。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？生まれつきのその盲人を見て、弟子たちが質問したのは、なんでこの人が生まれつきに目が見えない状態で、だったのかって。その人が、 以前に罪を犯したからなのか、またその両親がかつて犯したその罪が原因となってこの人の目を暗くしてしまったのかというふうなことを弟子たちも考えていたわけであります。今日のこのテキストの箇所ですけれども、イエス様にこの外来人たちのことを報告した人たちっていうのは、間違いなくそのような考えを持っている人たちでありました。それは彼らの報告に対するイエス様の答えから知ることができます。3節ご覧いただきますと、そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人たちよりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。イエス様おっしゃっておられますけれども、彼らはそう思ってたんです。彼らが殺されたのは、外来人たちの中でも特に罪深い者たちだったんだって。そんな者たちが、この神の裁きによって殺されてしまったんだって。ローマ兵はそれによって、それの神の裁きによって用いられたにしか過ぎないんだって。いうふうに考えていたんです。また同じように、その当時、大きな事件として周りの人がよく知っていたんでしょう。シロアムの塔が倒れて、18人の人が亡くなったって。最近で言いますと、例えばニューヨークの、同時多発テロとかそうですよね。その当時の人からすれば、もうみんなが知ってるような、悲惨な事件のことを、イエス様もここでおっしゃるんです。倒れるはずのない、普通だったら、そんなことが起こるはずのないことが起こった。そしてそれによって、18人もの人が、とうとう命を犠牲にした、亡くなってしまった。そのことについても、その当時の人たちの何人かは思ってたはずなんです。その亡くなった人のことを私はよく知らないけども、彼らも特に罪深い人間たちだったんだって。だから、神の裁きにあって、そのように亡くなってしまったんだって。そう思ってたんです、彼らは。だからイエス様はそうではないというふうにおっしゃっておられるんです。イエス様は、そのような者たちに対して、こうおっしゃいました。そうではない。私はあなた方に言えます。あなた方も悔い改めないなら、みんな同じように滅びます。あなたたちは、他人のことは簡単に裁くけれども、自分たちは一体どうなのかって。全く悔い改めるべき罪はないのか。一体、あなたたちは先ほどまで何を聞いてたのか。そんな思いがイエス様のうちには間違いなくあったんです。なんでそう言えるかと言いますと、13章の一節に一番最初こんな言葉で始まってますよね。ちょうどその時っていうこの言葉です。この言葉は間違いなく前の12章からの言葉を受けて、こういうふうな話があった、こんなふうなことがその時に話し合われていた、ちょうどその時にこんなことが起こった。少し12章の最後の方の記事を皆さんと共に見てまいりたいと思いますけれども、12章の56節以降ご覧いただきますと、こうありますよね。偽善者たち、あなた方は地や空の現象を見分けることを知りながら、どうして今のこの時代を見分けることができないのですか？またなぜ自分から進んで何が正しいかを判断しないのですか？あなたを告訴する者と一緒に役人の前に行くときは、途中でも熱心に彼と和解するよう努めなさい。そうでないと、その人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていきます。裁判官は執行人に引き渡し、執行人は牢に投げ込んでしまいます。あなたに言います。最後の1レプタを支払うまでは、そこから決して出られないのです。イエス様がお話しておられたのは、あなたたちよく知ってるでしょって。西の空を見たら、雲が出てきた。ああ、じゃあ、雨が近いに近いない。雲がこんな形になってきた。なんとなく、日本でも言いますよね。こう 山が近くに見えたら、こう雨が近いとかっていうふうなこと。そういうふうなことが、この当時からもあったんでしょ。周りのいろんな現象、自然現象を見て、あ、もうすぐ雨が来る。嵐が来るって。そういうことをあなた方はよく知ってるじゃないですかって。それで、だったら、それと同じように、どうしてこの今の時代を見分けることができないんですかって。イエス様がその後で語っておられることっていうのは、和解をしなさいってことですよね。あなた方は、直ちに和解をしなさいって言うんです。けども、もちろんこれは、 人間同士のことを話しているわけではありません。56節に偽善者たちという言葉があった通りに、神様と人間とのことについて教えられているんです。神様と和解すべきだって。それが今のあなた方に必要なことなんだって。今のこの時代っていうのは神様と和解するべき時なんだって。神様と和解できる時っていうのは今しかないんだって。今がチャンスなんだって。和解と言いましても、神様と人間との中、一方的に悪いのは私たち人間であります。ですから、悔い改めと言った方がいいのかもしれません。今はその神様に立ち返るべき、神様に悔い改めるべき、その時だって言うんです。そこでは、そこにいた人たち、聞いていた人たち、すべての人に対してイエス様は語っておられたんです。早く悔い改めなさいって。今がそのチャンスだって。このチャンスを逃してしまったらもう二度とあなた方にそのチャンスは巡ってこないかもしれない。だから早く罪を悔い改めて神様と和解するようにって、イエス様は熱心に話しておられたんです。そして今日のこのテキストであります13章、ちょうどその時、そこで話を聞いてた何人かが自分たちのことではなくて、他の人のことについて話し出すんです。イエス様がちょうどその人たちに全てに悔い改めを命じておられたのに、進めておられたのに、ちょうどその時に、ある人がちょうど話の腰を折るように、こんなことを言い出すんです。ああ、なるほど。和解しなければいけないんですか。よくわかりました。けど、イエス様、外来人たちが、殺されましたけども、ピラトによって、彼らがそうだったんですねって。彼らは悔い改めるべきだったのに、彼をしなかったから、その神の裁きにあって殺されてしまったんですよねっていうふうなことを、この外来人たちも、外来人たちのことを報告しに来た人たちは思ってたんです。変な話ですよね。っていうのは、自分に対して悔い改めが語られているのに、その人がしたことっていうのは自分じゃなくて、ああ、あの人がそうなんですねって。あの人が悔い改めなかったから神様裁かれたんですねっていうふうなことをその人は言うんです。おかしなことをその人は言うわけなんですけれども、けれども、私たち人間というのはこういうことをよくしますよね。神様の言葉の前に自分が引き合いに出されるのを避けようとするんです。神様の言葉の前に自分自身の生き方が問われ、そして自分自身の決断を問われることを私たちは避けようとするんです。そしてすぐに他人の人の話をするんです。他の人の罪の話をするんです。あるいは罪や悔い改めについての一般論を話し始めたりするんです。そこで何が行われているのか、何をその人はしようとしているかと言いますと、自分が裁かれる側の立場に立ちたくないんです。自分はいつも傍観者でありたい。いや、むしろ裁く側の立場に立ちたいんです。そんな風な、まあ、ある意味横やりが入れられたことによって、イエス様はもう一度彼らを悔い改めに導こうとして、こんなことをおっしゃるんです。3節から、そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますって。あるでしょ？ちょうど12章で語られていることがもう一度この13章でも語られているんです。私はあなた方に悔い改めを今説いてるんだって。進めてるんだって。なのにどうしてあなたはすぐに他人の話をし出すのかって。なんでわからないのかって。あなた自身の罪が今問われてるんだって。あなた自身の心に悔い改めがないことが今問題になってるんだって。それを私は今話しているのにどうして他の人の話に持っていくのかって。3節ご覧いただけても、また4節飛ばして5節ご覧いただけても同じ言葉が語られてますよね。イエス様はここでも熱心に彼らが聞いている人たちが皆自分の罪を示されて自分の罪を悔い改めることをイエス様は願っておられるんです。 外来人たちがそのような災難にあったのは、彼らだけが特別に罪深い彼らではないんだって。あなた方も同じように悔い改めなければ滅びるんですよって。あなた方も同じなんですよって。彼らだけが特別じゃないんだって。あなたたちはすぐに自分ではなく人を責めたり、人を上から見下したような、そんな態度を取るけれども、あなたがまず初めに注意しなければいけないのは、他人ではなくて自分自身だって。あなた自身だって。私たちは月に一度、生産の四季を守っておりますけれども、その時によく読まれる箇所で、第一コリントの11章の28節にこうありますよね。ですから、一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさいって。私たちが生産式の時にすべきことは、覚えべきことっていうのは、自分の罪を、自分自身を吟味することであります。私たちは、このことを定期的に守る必要があるんです。私たちはすぐに教えられなくても他人を裁くこととはできるんです。他人の弱さっていうのはすぐに私たち見抜くことができるんです。けれども自分の弱さとなるとなかなかそれが認められない。見ようとはしない。だから私たちは定期的にそういうことを覚えることが必要なんです。イエス様もマタイの福音書の7章で、そんなふうなことを教えてくださってますよね。これも非常に有名な箇所です。お読みしますけれども、裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りに、あなた方も裁かれ、あなた方が測る通りに、あなた方も測られるからです。またなぜあなた方は、兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かって、あなたの目の塵を取らせてください。などとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者たち。っていう言葉がここへ来るんですよね。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り除くことができます。イエス様がこう言われたのは、人を裁いてはいけない。絶対に人の罪を指摘してはいけないって言われたことを言われたわけじゃないですよね。まず、私たちが自分の罪をしっかりと吟味して、神様の前に悔い改めて、そしてその上で人を導くことができるんだって。私たちは自分の問題にはなかなか気づきにくい傾向にあります。他人の問題点や弱さにはすぐ気づいても。神様からそのことが示されるために何度も何度も様々な試練が与えられていても、なかなか自分の弱さや問題点、罪には気がつかないっていうのが私たちの現状です。私自身も経験があるんですけれども、いかがでしょう。メッセージを聞いて、ああ、こんな問題があるんだ。こんな問題が語られてる。あの人がそうやって。ああ、この御言葉は、まさしくこの人のことを教えてるなって。いうふうに思ってしまったことって皆さんないでしょうか。私は残念ながらありますね。今考えると、本当にこう、自分がまずその罪に砕かれるはずだった。砕かれるべきだったって。けれども、私はすぐに自分のことを、棚に上げてしまって、人のことを見てしまう、人のことを裁いてしまうんです。それも御言葉を用いて。神様の忍耐っていうのは、そんな私たちクリスチャンの上にもありますよね。私たちが本当だったら自分の罪を悔い改めるべきなのに、すぐに他人の罪を裁いてしまう。人を見下してしまうって。そんな私たちに対しても神様は今も忍耐を持ち続けてくださってるんだって。神の忍耐が私たちの上に降り注がれている。もう一つの私たちの問題点、大きな問題点というのは神に対して固くなところです。神に対して固くなところ。6節以降でイエス様は例え話を話されます。もちろんこの例え話というのは全然その前の話とは関係のない言葉ではなくて、そのことを何とかイエス様は分かりやすく、その周りにいる人たちに分かってもらいたくてこの例え話を話したわけであります。 葡萄園のことが語られましたよね。葡萄園にイチジクの木を植えておいたと。この当時、葡萄園に、まあ葡萄園というか、果物を育てるために用意されていたその土地に、イチジクの木や様々な果物を植えることは、ごく当然なことでありました。私たちがここで注目しなければいけないことっていうのは、イチジクの木というものは良いところに植えられていたんだということです。そして、必要な手入れをすべてされていたということです。道端に生えてきたじゃないんです。自然にいつの間にか木が植わったて、誰も世話していないのに、そんな木があったって言うんじゃないんです。良いところに植えられて、そして必要な、十分な世話がそこでなされていたんだということです。そして当然ながら、そのイチジクの木には植えた人がいるんです。主人がいるんです。そしてその主人は、イチジクの木がしっかりと実を結ぶことを期待していたんですよね。けれどもその期待が、見事に裏切られたことがこの例えで教えられております。しかも、一回ではありません。三年もの間というふうに書かれてますよね。三年というのはちょうど、イチジクの木が植えられて、実がなるまでの年数だというふうに言われますけれども、これはそのことを話しているわけじゃないですよね。もう、実がなっていて当然の時から数えて、三年間、実が結んでなかったんです。期待を持ってたけれども、その主人は、その期待が何年も何年も続いて、裏切られてきたことが、この箇所で教えられているんです。あえてこういうような表現をさせていただくんですけれども、聖書を見たときに、神様と人間との関係っていうのは、私たち人間が、人間だけが神様を信じる、というふうな関係ではないかのように思います。というのは、神様が人間に、私たちに対して、信じるというか、何かを期待されるっていうことも、明らかに聖書で教えられていますよね。非常に有名なこれも箇所ですけれども、イザヤ書の5章を、開けていただけますでしょうか。イザヤ書の5章です。旧約聖書の1038ページになります。旧約の1038ページ、イザヤ書の5章、1節から少し見てまいりたいと思います。そこをご覧いただきますと、このようにあります。さあ、我が愛する者のために私は歌おう。そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を立て、酒舟までを掘って、甘いブドウになるのを待ち望んでいたところが、酸いブドウができてしまった。そこで今、エルサレムの住人と、ユダの人よ。さあ、人、我がブドウ畑との間を裁け、我がブドウ畑になすべきことで、なお、何か私がしなかったことがあるのか、なぜ甘いブドウがなるのを待ち望んだのに、酸いブドウができたのかって。これは先民である、イスラエルの民に対して、神様が語られた言葉であります。ブドウと、先ほど言えば、イチジクの木と、いうことで、少し、例えが違ってますけれども、言わんとすることは同じです。実を結ばなかったということと、今度は酸いブドウを、ができてしまったと。いうことで違いはあるんですけれども、同じメッセージです。そこで語られているところは、イエス、神様は、そのイスラエルのために必要なことを全てをした。今日のこの先ほどの箇所をご覧いただきましても、一節には、よく肥えた山腹にブドウ畑を持ってたってありますよね。また続く二節には、彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、良いブドウを植え、その中に櫓を立て、酒舟までも掘って、甘いブドウになるのを待ち望んでた。必要なことは全てしたって言うんです。普通だったら、甘いブドウを実らすために必要な全ての工程は全て成したって。けれども、そこには酸いブドウができてしまった。4節がありましたよね。我がブドウ畑になすべきことで、なお、 何か私がしなかったことがあるのかと。なぜ甘いブドウがなるのを待ち望んだのに、水ブドウができたのかって。神様がイスラエルのために期待し続けたのに、いろんな必要な、世話をし続けたのに、導き続けていたのに、イスラエルはその神様の憐れみに対して、恵みの御座に対して真実を持って答えなかった。彼らのその神様に対する応答は、偶像礼拝や不貧困や不従順でありました。そのことを神様おっしゃっておられるんです。もう一度今日のこのルカの福音書の13章の箇所に戻っていただきますと、今日のこの例え話の中で私たちが思ってはならないのは、神様というのはなんと短気な神様なんだって。なんと冷酷な審判者なんだというふうに私たちが思ってはならないということであります。旧約聖書もありましたように、この例えの背後には期待を持って私たちのことを信じて必要なことをすべて成し続けてくださった神様の期待があるんです。そしてその期待が裏切られ続けてきたという背景がそこにはあるんです。神様の深い嘆きがそこにはあるんです。主人が切り倒さなければならないと思っているこの木は、誰が植えたでもない。この主人が植えたんですよね。主人が植えることを考え、そして、世話をするようにしていたんです。その木を切り倒すというのは、周囲にとっても悲しい、心の痛むことだったんです。それをしなければいけない。もうそうするしか選択がない。そこまで追い込んでしまった、そちらの方に問題があるんですよね。今日のこの例え話、非常にわかりやすく、また、興味深いところなのは、普通だったらこういう例え話を、私が聞いたときに、その、結論まで聞きたいですよね。なぜ、途中で終わってるのか。だってそうですよね。9節、もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してくださいということで、じゃあ来年どうなったのというふうに普通だったら思いますよね。いろんな例え話を聞いたときに、私たちはその、最後の結論まで聞きたいんです。けれども、なぜそこで結論が語られなかったのかって。それは、聞く、そのメッセージを聞いた人たちが、どんな風な応答を神様にするかによって、その結論が変わってくるからですよね。もし、皆さんが自分自身の内にある罪に、もう一度、気づかされて、神様の前に悔い改めるなら、他人の罪を責めるよりも、まず先に自分の罪が示されて、自分自身を、神様の前に罪を告白して、清めていただこうとするならば、そして、そのような態度でもって、他の人に、憐れみを持って、愛の心を持って、導いていこうとするならば、私たちは、身を結ぶことができるわけですよね。けれども、私がそういうメッセージを聞いても、なおまだ神様に逆らい続けようとするならば、神様に悔い改めるべき罪があるのに、それを神様の前に告白して、許していただこうとはせずに、まだ神様の前に固くなら自分を貫き通すなら、さらにまた他の人の罪を裁いて、自分の罪を見逃そうとするならば、神様は確実にその罪を裁かれる時があるんだって。来るんだって。この例え話の結論をどのように結ぶかっていうのは、このメッセージを聞いたあなたにかかってるんだって。悔い改めというのは、神様が今私たちに呼びかけられているものであり、そして神の言葉の前に今私たちが 引き合いに出されているんだということを覚えていただきたいと思います。私たちはいかがでしょう。神様の忍耐、それをいつまでもいつまでも限りないものとしてあると信じてもいいんでしょうか。確かに神様の忍耐と私たちの忍耐というのは決定的な大きな違いがあります。私たちの忍耐というのはすぐに尽きてしまうんです。そうでしょうね。けれども神様の忍耐というのはすぐには尽きないです。最近まだこういった番組が今時期的に多いんですけれども、いろんな事件が起こったカメラが、事件が起こったシーンを捉えているカメラがこうテレビでまた放映されたりしますよね。緊急なんとか番組みたいな感じで、そういうのを見るんですけれども、ニュースで聞くよりも、そういう映像を私たち見るとね、もっと生々しいというか、こう嫌な思いというのは私たちしますよね。普通にニュースで聞いても、あ、こんなことが起こったのかというふうに私たち感じるんですけども、それを映像でもって私たちが見るときに、こんなことが現実に起こったのかって。自分がこんなことをしているときに、自分が知らない間に、こんな醜いことが、こんな悲しいことが起こってしまったのかって。私たちが思うことがありますよね。神様っていうのは、それは全てをご存知なんですよね。神様、それは全てを見ておられるんです。その事件の全てを。最後に至るまで。そして彼らがどんな風な醜い思いを持って、動機を持って、それを成してきたのか。その憎しみの心を、その、妬んだりする気持ちを大きくし続けたか。神様は全部それもご存知なんですよね。それを考えてみますと、神様の忍耐というのはどれほど大きいものだったのかというのがわかりますよね。神様は、私たちの罪をすべてご存知なんです。世界中の人たちの罪を、事件を。第二ペテロの三章にこのような言葉が書かれております。第二ペテロの三章の九節、十節。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし、主の日は、盗人のようにやってきます。その日には、天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼け崩れ去り、焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼け尽くされますと。神様は今、忍耐をもって、その、再臨の時を遅らせておられるというんです。それによって、少しでも多くの人が救われるように、けれども、私たちが覚えなければいけないのは、神様の忍耐っていうのは、限りがないと思ってはいけないということです。神様は確実に裁きの時を用意しておられるんです。私たちの罪はいつまでもいつまでも許されるべきものではないって。神様は確実にご自身の義と正義を持って、私たちの罪を裁かれる時が来るんだって。私はそのことを覚えて普段生きる必要があります。私の周りにまだイエス様を信じていらっしゃらない方、まだ神様の前にご自分の罪を悔い改めていない人がたくさんいらっしゃいますよね。その人たちに私たちは語り続けるべきです。神様の忍耐が今あることを私たちは感謝すべきですけれども、その忍耐がいつまでもいつまでもあると思ってはならない。またクリスチャンに対しても、私たちが覚えなければいけないことっていうのは、私たちはそういう神様の忍耐によって救われ、今も生かされているということであります。確かに私たちはもう過去に罪を悔い改めて神様の前に清算しました。けれども私たちは今もなお罪を犯し続けてますよね。私たちは今もなお自分のことをそっちのけで他の人を裁いてしまったり、神様の前に固くなる自分を貫き通そうとしたりするんです。私に対しても神の忍耐っていうのは今も降り注がれてるんです。いかがでしょう。 私たちは今神様に悔い改めるべきではないでしょうか。神様の前にいつまでもこの悔い改めを期待してていいんでしょうか。神様のその憐れみにいつまでも甘えてしまってていいんでしょうか。私たちに与えられた時間というのはもう今日で終わりかもしれない、明日で終わりかもしれない、いつ私たちが神様の御前に行くかもしれない、いつ神様が私たちを迎えに来てくださるかわからない、そう考えると私たちはもっともっと切迫感を持って福音を語り続けていく必要がありますよね。またこの地上での生活が限りあるものと私たち考えたときに、もっと一日一日を大切に過ごしていく必要がありますよね。神様の忍耐に甘えてしまうんではなくて。最後一言お祈りして今日のメッセージを終えたと思います。愛する神様、神様の深い、また途方もなく大きな忍耐を覚えて心から感謝申し上げます。私のようなものに対してまでも神様は憐れみの心を持って私たちの罪に対して忍耐し続けてくださいましたこと感謝申し上げます。また私の周りにいる、まだあなたを信じていらっしゃらないその方々のために、あなたは今も忍耐を持ってその裁きの日の一日一日送らせてくださっておりますことも覚えて感謝申し上げます。神様、どうぞ私たちがこの神様の忍耐というものがいつまでも限りのないものとして考えるのではなく、どうぞ私たちがこの神様の忍耐を感謝すると同時に、いつか必ず私たちの清算されていない罪が裁かれ、確実に私たちのすべてが神様の前に立った時が来ることを覚えることができますようにお働きください。どうぞこの中でまだあなたを信じていらっしゃらない方がいらっしゃいますならば、どうぞ神様が今日を救いの日としてくださいますようにお願い申し上げます。感謝して尊い主イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。